皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は東京は暑い、パーソナリティの上条英子です。そして
はい、松戸も暑いかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。乗っかっただけじゃん。いやあのね、はい、東京はってね、その東京ってね、はい、わざわざ言うのもなんなんですけどね、はい、久々に昼日中日中に都内へ出たんですよ。はい、で出るときはいつもだいたい夕方だったりとか、はい、夜が多いんですね私。
あ、仕事の関係で。
そうですね、仕事の、はい、後でちょっと打ち合わせの、はい、とかね、会議とかあった後にちょっと飲みに行ったりとか、はい、あと習い事もねヨガやったりとかも夜なんで、で真っ昼間ですよ、11時とかにちょっと渋谷の駅に降り立ったらですね、
お天道様が上って時ですね、
はい、あんまりの暑さにもうね、うん、息止まりそうで、なんて言うんでしょうね、この光の暑さとかっていうよりも、うんうん、下からもわーっと、
ね、アスファルトって感じ。
そうで松戸も暑いんですけど、はい、そこまでじゃないなと。もう暑いには暑いけど、うん、これはねおかしいっていうぐらい暑かった。うん、でしかもまだ5月で、あ、6月か、6月になったばっかりぐらいの時だったんで、はい、いやちょっとね変だわとすごく実感しながらその暑さの中をこう喘いでいたんですね。そうだからエアコンもそうだし、アスファルトもあと車のね排気ガスとかそういったものもやっぱり松戸にねいると割と感じないぐらいの暑さを感じたんですよ、
はい、
なので東京って暑いなっておのぼりさんのように東京は暑いよって。
だって電車も冷房、まあ、当たり前ですけど冷房ですしね、うん、
ガンガンですよね、
夏仕様ですよね、
うん、あまりの暑さに本当にもう道行く人が、はい、このなんだ、この暑さはなんか香港みたいだとかなんか言いながら歩いてる人がいたぐらい、
はい、
うん、暑かったです。
暑いですね、
うん、松戸も暑いですか。
松戸も暑いですよ。いや休日いろんなイベントもあったし、まあ、そっちの暑さっていうところもありますけど、
そうですね、
暑いですよ。
お外系のね、
うん、
ここのとこで先週も話しましたけど、はい、運動会があったりとか、はい、外のイベントがあったりとかで、いやもう本当皆さんね冗談じゃなく熱中症気をつけていただきたいと思います、うん、だってもう本当に信じられないもの、
夜もね暑いんですよね。
そうだからいわゆる夏前のね感じっていうのは、はい、朝晩は涼しくて、うん、まあ寝られないことはないやっていう感じなんですけど、もう本当に先週末なんて本当暑くて、うん、もう布団干してねびっくりしましたよ、布団が暑くて。ね、寝れないよっていう ね、
水分ちゃんと取ってね、
う
ん、
そうですね、うん、もう本当に気をつけていただいて、
はい、
こまめなね水分補給と、うん、ちゃんと部屋を冷やすということをしていただけたらと思いますけれども、はい、そんな暑い松戸、
はい、
東京も暑かったけど、はい、いろんな意味で暑い松戸なんですが、まあ、毎週ねお伝えしているようにイベントがあちこちで非常にたくさんありました、はい、特に先週末ね5月31日は非常に多くのイベントがあったんですけれども、その中でかっちゃんもいろんなイベントに顔を出しているのを知っています。
出しました、
はい、まずはどんなところへ。
まずはですね、はい、土曜日から行っちゃおうかな。
はい、お願いします。土曜日。
土曜日はですね、はい、まあ、惜しくもというか、はい、会場がもう5月で終わってしまったんですけど、はい、松戸の東口の、はい、まあ下がコンビニで上がちょっとイベントホールの、
はい、
ニュー東京セブンさん。
ニュー東京セブン。
はい、あそこがちょっとね、はい、店構えじゃないっていうか、はい、なんていうの変わっちゃうんですけど、
そうなんですね、
もう最後のイベントで、松戸市内の、はい、まあ、有望なピアニスト、
はい、
塚越恭平くん、
はい、
とお姉さんの、真夏ちゃんの2人の、
はい、
この2人本当に聞いていただけるといいんですけど、まあはい、音源もないのであれなんですが、若くて、はい、 あの弟くんは恭平くんはすっごいピアノが上手で東邦音楽大学の3年生に今在籍していて、
まだ学生さんなんですね。
そうなんですね、1995年生まれ、う
ん、この間じゃん
超うちの子と変わらないぐらい、うん、はい、数多くのコンクールに入選とか、はい、入賞したりとかすごい賞を取ってる子なんですよ。例えば、第66回全日本学生音楽コンクール東京大会入選とか、うん、まあ、第6回エレナリヒテル国際ピアノコンクール第2位とか
とにかく国際コンクールですね、
はい、ピアノ系はちょっとわからないんですけど、もうあの手の動きというかね、はい、素晴らしいあのピアノさばきっていうんですか、私ピアノ習ってないんでわからないんですけど、でお姉ちゃんがもう小学校2年の時から初舞台を踏んで、はいはい、ミュージカルの歌を歌っていただいて、はい、すごい声量もね。
じゃあご兄弟でピアノやミュージカルということでやられてるんですね、うん、
はい、でお姉ちゃんも1992年生まれ、ほんのちょっと前、
あ、ほんのちょっと前ですね、うん、じゃあお二人でそのイベントをそのニュー東京セブンで最後のイベントということだったんですね。
最後のイベント
で、
会場のは最後のイベントで、うんうん、でも本当に兄弟でやったのも初めてだって言って、
あ、そうなんですか。
トークもね、なんか兄弟ならならではのトークだったんですけど、でもとってもいいステージでした。
あ、そうですか。恭平くんは、私もあのピアノはちょっと聞かせていただいたことがあるんですけども、本当にあの、まあ、そんなにね、あのそういう賞もいただいてて活躍してる子なんで当たり前なんですけど、うん、本当に上手で、うん、すごく素敵なピアノを弾かれる方だなというのをね、知ってるんですけど、まあ、兄弟でご兄弟でやられてたなんて。
松戸第一中学校卒業
2人とも松戸の方なんですね。
そうなんですね。
そりゃそうですね、兄弟ですもの。でもね、そんな松戸の方が松戸のそのね、はい、まあ、ちょっと由緒正しいそのイベントホールですよね、ニュー東京セブンでね、はい、でやられたということはすごくね、なんかちょっと記念すべきことですね。
もうなんかね、これからもっともっと活躍するんじゃないかなと思いながら、はい、ね、応援したいなと思う兄弟でしたね。
今からあ、お互い、
はい、
いやでもいいですね、なんかそういうちょっとね、あの、うん、松戸出身の方が松戸でそんな素敵なイベントということでね、
はいはい、土曜日とってもいいショーでした、
はいはい、じゃあそんな素敵な音楽をまずキキーノ、
キキーノ、
はい、
で、
そして
日曜日が出ましたよ、ラブ松ですよ。
はい、ラブ松さんの、はい、ラブ松、なんだっけ
8周年記念バーベキュー大会、
はい、
in 第190回ラブ松音階ピクニック
です
です。
あのラブ松さんというのはですね、はい、松戸に特化したあの SNS というね、はい、あの会でして、松戸の方を中心に、ソーシャルネットというね、あのものをやってらっしゃるんですけども、はい、そちらが音階といって、はい、そこに集まっていろんなことをされる企画をいつもしていて、
そうですね、
でこのバーベキューというのは年に一遍、
ね、そうですね、21世紀の森と広場の中のバーベキューができるところ で、は
い、そこで毎年必ずやられてるという、はい、それが8周年記念、
すごいですよ。去年から私参加させていただいてますけれども、はい、もうあの食材もすごいですけど、はい、それを作るシェフもすごい
シェフねすごいです。
あの田島店の田島さん、
そうです、田島店の田島さんです。
もう元気でしたね。
なんかね、その前の日に、はい、いろいろネットにね、こんなもの材料ありますみたいなアップをされてる時に、はい、田島さんが田島さんぐらいでかい肉を持ってねにっこり微笑んでいる写真があって、すごいとかって思ったんですけど、
は
い、
あの生ハムの原木っていうんですか、あの、はいはいはい、そぐやつ、
はいはい、もうあの体ごとですね、
そう、はい、あれもありましたしね、
はい、木じゃないから原木じゃない、
ね、原木じゃない、
木じゃない、
木じゃないけど
要はあのそのままですよね、はい、生ハムの、
はいはい、すごいすごかったです。あと松戸市内に松飛台にあるんですけど、はい、まあ、ポップコーンマシンを作ってる会社さんが、
そうなんですか、
去年もそうなんですけど、ポップコーンを提供していただいて、はい、そのポップコーンが美味しかった。
あ、出来たての
キャラメル味、
あ、今流行りのキャラメルポップコーンで、はい、でもちろんあのお酒もありですよね。
お酒は当然あります、は
い、当然あります
あとあのここの番組でもね、はい、いつもあのパーソナリティの成島さん、
はい、あ、成島さんが、
う
ん、
ご夫婦で、
成島さんご夫婦で、
ご夫婦であ
ら、
お見えになって、はいはい、玉ねぎを、美味しい玉ねぎをいただきました。
松戸ベジフルクラブでおなじみの野菜ソムリエで農家の成島さんですね、
はいはい、他にもその、はい、ラブ松に参加してる料理屋さん、はい、例えば善さん、 前磯木の前さん、
はい、前さん、はいはい、
もういらっしゃ いましたし、まあ、他にもあの都内からもわざわざ、は
い、すごい
田町の方から来た方とか、
はい、
いろいろたくさんで田島邸でちょうどその日が最後なのかな、
はい、
シェフの男の子がいるんですけど、はい、
なんかあの独立されるっていうね、はいはい、話が
で去年も美味しいね、はい、オムレツを作ってもらって
なんかバーベキューっていうかそれバーベキューでいいんですかね、うん、
いいだと思います。
なんかもうあのお外でいろんなものが食べられるなんかフェスみたいな状態になってますね、
うん、でお子さん連れの方もいらしたんですけど、
はい、
子供さんはもうあのシェイクハンズの、
影山くん
が率先して、
はい、あ影山くんもいたんですね、
はい、スイカ割りやり水鉄砲やり、
じゃあなんかあの、うん、大人も子供も
そう楽
しくとても楽しいっていうね、うん、そうですか、はい、一度は行きたいんですけど何かと重なってしまい、うん、なかなか伺えなくて、
うんうん、
で一応ラブマツには参加させてもらってるんですけれども、そういつも話を聞くたびに今度は行きたいなっていつも思ってるんですが、うん、
でたまたま同じ、はい、テーブルの中に、
はい、
聞いてますよってこの番組聞いてますよって言っていただけたんです。
ありがとうございます。
それでなんか知らないけど、はい、それでまた仲良くなり
嬉しいですね。でそこでそういう声をかけていただけるのは本当に嬉しいです ね、
本当びっくり。
よかった。いやでもね、はい、そう今度は私もいつか行きたいと、来年ね、はい、なんか行けるように頑張りたいと思うんですけど、ぜひぜひ、あのラブマツに参加してる方もその場で参加する方も行けるんですよね。
そうですね、
はい、予約さえすればということでね、
はい
はいはい、なので皆さん気になったらラブマツでちょっと検索してみてください、はい、いろいろわかると思いますのでね、はい、いいですね。そう31日はそう、それと同時に同じほぼ同じ場所で開催されたどこでもシアターが
ありました、
はい
はい、
でこれはですねいろいろ行かれた方の私はあの写真を見せてもらったりしたんですけど、すごいこちらも大盛況でしたね。
そうでしたね、
はい、人がたくさんでお天気にも恵まれたんでね、あの舞田教授もさぞかし心を胸をなで下ろしてると思いますけれども
なんか本当にどこでもなんだなと思ったのは、はい、私今回で3回目かな、
はい、
本当毎回違う場所なんですよ。
そうですよね。そうそう、雨が降ると橋に行ったりとかう、うんね、違うともうまさにどこでもっていうね、
そう、
うん、どこで見てもいいという、
うん、
それもすごくねお天気も良ければ余計楽しいかなっていう感じがしました、うん、見てて本当にね、はい、かっちゃんも そんなこと言ってるけど飲んだくれてたんですよね結局。
すみません
いやいいと思います、はい。で31日がそれがあったということで、はい、で私はと言いますとですね、31日日曜日はですね、まあ、ちょっとあの先ほど暑い都内にいたっていうものがあったんですけど、そちらは31日と知り合いのライブを見に行ったんですけど、その後なんですけど、あの町づくりクリエイティブ社を、ね、この5月いっぱいで退社された星真理さんの企画で、メモリーアットドリームシティ展示と散歩という展示を、ね、見に行きました、ギャラリーの方で。でこちらあの町づくりクリエイティブ社 の社屋というあの会社のところに展示してあるギャラリー場になってるんですけども、そちらに見に行ったんですけれども、こちらはあのです、ね、2年間松戸に住まれていて撮りためたという写真の数々を展示されていたので、ぜひ見に行きたいなと思ってまして、で彼女はあの写真の仕事も写真家としても仕事をしてますし、デザイナーさんもやられてる方なので、とっても素晴らしい研ぎ澄まされた感性のお写真がたくさん飾ってあったんですね。で2年間松戸にいて感じたことで、2年前に撮った写真で2年間を経て撮った写真という感じで、要はその2年間でいろいろと自分の目線で見た松戸が本当にね、あの分かりやすく飾ってあるというと変なんですけれども、あのストレートに入ってきました。で私すごくね思ったのは、小学校3年生の時に松戸に初めて引っ越してきて、
はい、
かっちゃんに初めて会った時ですね、はい、その時に松戸のいろんなとこ見るわけですよ、子供の目で。
はい、
あこれなんだろう、あこれこんなとこにって思った風景をそのまま彼女が写真にしてたんですよ。だからなんとなくその目線がその私の子供の頃のことも思い出させてくれて、で2年間という間っていうのは、私ちょうど中部小学校は時中に行ったんですけれども、はい、あの中部小学校にいた間の、要は松戸に住んでた2年間となんかすごく被る感じがして、で彼女のなんか感性の中の思った松戸と私もその頃思った松戸がちょっと似てるなって思ったんですね。ですごくまた大人ですから、もちろんすごくそれをストレートに綺麗に撮っていらっしゃって、でお話もねとっても楽しいので、あのすごく興味深いこともおっしゃってましたので、実は近々ゲストに 来ていただこうと。
それはそれは嬉しいです、
ね、はい、思っております、はい、で、まあ、あの町づくり事務所をね退社しても松戸を離れるけれども、別に松戸からもうあの松戸に来ないわけじゃないとおっしゃってますし、まあ、いろいろとその、ね、間でどんなことを感じたかっていうのを聞いてみたいので、近々皆さんお楽しみに、星真理さんがゲストにお越しになりますのでね、
はい、楽しみですね、
はい、なので彼女のそれを見て、はい、ああなるほどと、すごく心をね、あのなんか癒されるっていうか、なんか気づかされるっていうか、すごくね、あの感性がすごく尖ったような感じになったっていうのが本当の感じですね、私の中で。なんでまたちょっとね、私の言葉じゃあれなので、またゆっくりとお話を聞かせていただきたいななんて思っております、
はい
はい、そんなこんなの31日ね、あのかっちゃんはかっちゃんで私は私で、はい、いろいろとねやってたわけなんですけれども、まあ、広報松戸からということで、ここからはちょっと広報松戸の、ね、はい、コーナーをちょっとやりたいと思います、
はい、
広報松戸6月1日号をちょっとねあの見て、でこちらをちょっとピックアップいろいろさせていただきたいと思うんですけれども、まず一面は障害者が生産する商品を販売していますという特集が一面になっております、はい、で障害者の方々がいろいろなものを作ってますということで、いろんなところでどんなものを作ってるかっていうののご紹介が載ってるんですけれども、まあ、あの私ちょこちょこ、まあ、ラジオでもお話ししてますが、弟がね障害者のものですから、こちらに書いてある、施設の方に行っております。でうちの弟はワークジョイ松戸センターというところに行ってるんですけれども、まあ、何を作ってるかっていうと、まあ、いろんなことやってるとは思うんですが、一生懸命箱を折ってると言ってます本人は。で箱を折るのがもうずっとやってるので、かなり、はい、なんか本人はプロ級と言ってますけれどもねそんなことやったりとかしてて、いろいろお仕事をしてるんですけれども、はい、いろいろその他にもね、あのドーナツだったりいろいろパンだったり、うん、でパンはねなんかすごい人気なんですよね、このジョイ松戸で作ってるジョイベーカリー名古屋、あの市役所のすぐ近くにやってる、
はい、ありますね、パン屋さんね、はい、ちょっと坂の上がったところの、
そうなんですで、はい、皆さんにすごくあそこは有名で、うん、パン美味しいよねと言われてるんですけれども、確かになんかそうみたいですね。私そこまでちょっとあのちゃんと買ったことがないので、ちゃんと今度買ってよなんて言われてるんですけど、食べたことあります？
私ねお店変わったんですよ。
そうです、
名古屋さんの前のお店は行ってたんですけど、
う
ん、変わってからはちょっと行ってないので。
そうなんですね、
今度買ってきますよ私は。
あ、買ってきてください、はい、そうだそうだ、お近くですからね。
お近くですからね
そう、いろんなねだから食べ物じゃなくても、うん、手芸品だったりとか木工作品だったりとか、本当にねいろいろなものがありますので、ぜひね広報松戸の一面見てみてください。どういうところでこういうものが作ってますよっていうのがたくさん書いてあります。で、まあ、豆腐工房豆の力さん、これはあのお店としてねあのやられてますので、上本郷の、緑ヶ丘の方ですので、はい、ご存知の方も多いと思いますが、豆の力さんのドーナツ
美味しいんですよ。
これが、うん、あの皆さんおっしゃるんですね、うん、すごく美味しいドーナツがあって、はい、でお豆腐ももちろんすごく美味しいんですけども、はい、このドーナツすごいなんか有名みたいですね、
うん、いろんなあのなんか出店もしているので、はい、いろんなイベントでよく、はい、あのお会いしますというか、売ってるのを、
ね、
はい、見かけたことあります。
なるほど。で、はい、あのまあ、あのまあちょっとね関連付けて言うと、この豆の力さんの向かいにうちの母のアトリエがあります。
いいじゃないですか、宣伝していただいて。
アトリエ上条というアトリエがありまして、そこで手織りをですねうちの母を教えてるんですけれども、はい、なんで真ん前なんでね、ちょっといつもあのちょっと見ながら、最近ちょっとお店も新しくなって綺麗になったりとかしてますけど、うん、
市役所でもよく、はい、あの市役所の中の本館と、新館の間の通路、はい、ちょっと銀行があるところの通路でも、うん、はいはい、月に1回ぐらいかな、展示というか販売をやってるんですよね。
そうなんですね、
はい、そう、市役所の中でも、
うん、はい、でね、とってもあの値段も皆さん安く設定されていて、すごく、ね、買いやすい値段だったりもしますので、よかったらぜひ、ね、こういうのを食べていただいて、いろいろとあの、ね、あの障害者が作っているものということで協力していただけると私も嬉しいなと思うんですけれども、はい、障害者の皆さん、ね、まあ、うちの弟もそうなんですけども、あの非常に働くということに、うん、喜びを感じている方が多いです、
はい、
であの子供の頃にね、やっぱり例えば私は試験があるわけじゃないですか、 中学生とかの時に期末テストとかね、はい、で期末テストがある私が勉強しなきゃいけないじゃないですか、はい、そうすると弟はボケっとテレビを見てるわけですよ、
はい、
でそれを見て母にいいな試験なくてって言ったんですね、したらもうすごい母に怒られて 試験を受けられる幸せをかみしめなさいって言われたんですけど、
試験ないわけじゃないでしょ。
いや、あの、まあないですよ、あの、うん、あのそういうあの、ね、あの学校というか、あのそういう、まあ、あのそういう子たちの学校ですので、で、まあ、そういうことがあったりとかして、まあ、そうかと思ってたんですね。で、まあ、大人になってですね、うん、まあ、こういう施設で働かせていただいてるわけですけども、弟はで休みをね本当に取らないんです。 休んじゃえばとかって私なんか言うわけですよ、はい、何かどっか行くときとかね、はい、休んじゃえば、やだ休まない働くって言うんですね。で、なんかその働くことに対する姿勢がすごく真面目 でしかも働くってことは人間のやっぱりその生きがいなんだなってことをね、あの思い出させてくれますね。だから今私もやっぱりちょっと仕事も休みたいとか、うん、寝たいとか思いますけれども、うん、でもやっぱりこの働けるっていうことがありがたいことなんだよっていうことを教えてくれるのはやっぱりいつもその弟の真摯な姿だったりするので、うん、やっぱりそういうことを考えるとすごく真面目にね、あの製品も作ってると皆さん思いますので、よろしければちょっとご興味を持ったらこれをね、うん、見てあのいただけるといいかなと思います、
ね、本当に一面ですね。
はい、一面でドーンと載ってますんでね、はい、そしてですね、開いていただきますとですね、はい、これはもうピックアップせねばというコーナー、4面ですけれども、はい、松戸優しい暮らしラボ、私たちもねあのいつもあの言ってますけれども、プロジェクトメンバーとして参加させていただいておりますが、はい、こちらで市民記者の方を新たに募集しております。
お、はい、すごい。
これはですね、市民参加型で松戸の魅力を発信する松戸優しい暮らしラボの公式ホームページ、そちらで記事を皆さん出してるんですけども、はい、それを書いていらっしゃる方が松戸ライターズクラブの皆さん、こちら市民記者として皆さん書いてらっしゃいます。で、会社員や主婦や学生、いろいろな方がですね、松戸らしい優しい魅力を定期的に取材撮影執筆して記事を作成し公開しておりますので、はい、私もぜひ、僕もぜひ松戸の魅力を発信したいという方がいらっしゃったら、うん、ぜひ応募していただいて市民記者になっていただけるといいななんて思います。で、こちらはですね、もちろんボランティアですので謝礼はありませんが、名刺があります。
名刺素敵ですよね、
はい、名刺素敵です、はい、
あれ私も欲しいと思うぐらい、
あの市民記者さんは名刺あるんだけど、うん、プロジェクトメンバーないのかなとかいろいろ
ね、あのちゃんと優しい暮らしラボの、ね、
そうロゴでね、
ロゴで素敵な、うん、カラーで、
はい、うん、でそして市民記者としての登録の後にはプロのライターさんとかカメラマンさんによる無料講座を受けられます。
いいじゃないですか。
これはねすごいことだと思います。なのでそういうちょっと勉強もしてみたいななんていう方はね、なおのことプラスになると思います。で、そしてお名前ですね、市民記者の皆さんのお名前を表示しますので、お名前プロフィールなどは出ますということですね。
そうですね、これが放送するということですね、
はいはいはい、これが条件になっていますけれども、はい、活動期間はですね平成28年3月31日までということで、まああの期がね4月から3月の期というふうにやってますので、でもちろん継続可能です。で、募集期間は6月15日月曜必着ということですので、
まだ間に合いますね、
はい、まだ間に合いますので、はい、皆さんぜひぜひ。で、応募資格は市内在住在勤在学の満18歳以上で、高校生はダメなんでね、満18歳以上の方で、記事執筆や取材写真撮影などに関心のある方、うん、で6月21日日曜日14時から16時に開催する説明会に参加可能な方で、募集人数今回は5人程度だそうですので、うん、はい、もしかしたらちょっと難関かもしれませんが、うん、ね、ちょっと勝ち進んでいただいて、でも
勉強になりますよね、
はい、非常にあの、うん、いろいろなそういう構成をしたいななんていう方には勉強にもなりますし、はい、変な話ただでライターさんとかカメラマンさんのね講座が受けられるっていうのは
すごいです
よ、すごいことだと思いますのでね、うん、で、お申し込みは松戸ライターズクラブ応募用紙に応募必要事項を記入して郵送 E メールまたはファックスでお送りください、こちらもしあの郵便で送られる場合は市役所の広報広聴課シティプロモーション担当室までということですね。で、メールに関しましては優しい暮らしラボのホームページに行っていただければメールアドレスが出ております、はい、なのでね、皆さんよろしければぜひ応募していただいて、ね、
今までの記者さんすごい、
はい、
あの松戸を本当に紹介したいっていう、
そうなんです、
記事いっぱいですよね、
いっぱい書いてくださってるので、ね、あ、なるほどと、あの、ね、毎回言ってるかもしれませんが、あの、はい、競輪場のお話とかもそうですし
言おうと思った
そう、ね、でも本当にあの、うん、あ、知らなかったなということがすごく多かったりしますので、 あのぜひね、もし興味があるという方は応募してください。応募用紙は市のホームページからダウンロードまたは同室で配布しますので、あのお問い合わせくださいということです、ね、はい。なのでたくさんのいろんな方のね、いろんな視線で松戸を見て、うん、いろんなところでこういう魅力があるんだということをね、発信していただけたら嬉しいなと思いますんでね、はいはい、ぜひぜひやってみてください。
はい、
あともう一個ね、すごい気になる記事がありました。
気になる記事、はい。
さばける男の料理教室
男の料理って感じですか。
そうなんですよ、はい、男性のための調理実習ということで、はい、こちら地産地消の食材で作る、地産の地は千葉の地です、はいはい、地産地消の食材で作るさばける男の料理教室全5回、要申し込み。こちらはですね、市民会館でやるんですけれども、はい、ですね、日程は6月30日火曜日、7月7日火曜日、14日火曜日、28日火曜日、そして8月19日水曜日というふうになってますけども、その都度食材がいろいろ、勝浦港のカツオとか、
さばけるってことは魚をさばくってことですね。
おそらくそうです、はい、大原港のタイとかですね、
いや、
ホンビノス貝とかですね、いろいろあります。すごい。で、包丁は貸し出しもありますが、持ち物はエプロン、バンダナ、帽子などかぶるもの、はい、タオル、包丁と、うん、で先着15名までです。そして費用は6000円材料費別です、
はい。
まあ、結構するのはいろいろとね、あるだからだと思いますけれども、はい、こちら申し込みはですね、秘密堂さんへ、はいはい、松戸市観光協会松戸探検隊秘密堂までご連絡ください。こちらお電話です。お問い合わせを申し込みは047-727-7825 047-727-7825 の、松戸探検隊秘密堂さんまでお問い合わせください、月曜日お休みですので、はい、月曜日以外でお願いします。なんかすごく気になるんです、うん、これが
去年もね、男の料理はやってたんですよね、
うん、あ、そうなんですね。
さばけるという題名ではなく、
さばける男のですからね、
うん、普通に男の料理だった気がしますね。
いや、これはちょっとね、楽しみですよ、うん、本当に。で、皆さんよろしければぜひね、申し込んでいただいて、
かっこいい姿がですね、俺さばけるぜみたいな
そうだね、まあ、火曜日なんでね、あれですね、自営業の方とかお休みが火曜日の方だったりとか、あとはもうお仕事してない方とかね、はい、お休みを取ってもいいですし、まあ、火曜日なのでそんな感じでね、お願いしたいと思いますが、こんな感じでちょっとね、今回も広報松戸非常に盛りだくさんな内容ですので、
はい、
皆さんぜひよろしかったらご覧になってみてください。そしてですね、今回からちょっと不定期にお届けしようと思っております、お店レポート何言ったか分かりました、お店レポートです。
レポート、
お店レポートですというのもですね、今回かっちゃんがですね、はい、リスナーさんに、え、飲み屋担当と聞かれた。
そう、聞かれたんですよ別に私飲み屋担当じゃないんだけど、
ということなので、2人でね、1店舗ずつ気になる飲み屋さんを紹介しようと思いまして。
いいですね、
はい。で、まあ、まずは、まあ、その飲み屋担当というかっちゃんにそう、飲み屋担当者としてはどんな飲み屋を紹介してくれるのでしょうか。はい、
そうですね、
はい、
ちょっと松戸駅からはちょっと遠いというか、はい、まあ、距離的には松戸の西口を降りまして、
はいはい、
皆さん分かりますかね、日の奥内というところが住所なんですけれども、はいはい、まあ、近くには、日の口五砂路というところがあります。
小笠五砂路じゃない、違う、小笠五砂路、小笠五砂路、
小笠五砂路は、うん、西口消防署の近くにはなるんですけど、は
い、そうですね、
はい、名前を言いましょう、
はい、
山崎です。
山崎です、はい
はい、一応蕎麦、お蕎麦屋さんなんですけど、はい、昼はランチ、
はい、
まあ、お蕎麦と、まあ、ご飯物だったり、はい、セットもありますし、はい、意外や意外、
はい、
カレ
ー、え、カレー、
カツカレー蕎麦
なんか濃いなでも美味しそうだな。
そう、カツカレーそばがあるんですよ。
あ、何、お昼もじゃあ、
あります。
それをやってれば食べられるのかな。
食べられるんです。
本当ですか、
すごいでしょう。
すごいです、
ね、カレーそばならまあ普通どこでもありますけど、
はい、カツカレーあの男の方の昼ご飯にはちょっと嬉しいボリュームですね、
はい、あと、ね、まあ、セット料理もありますし、
夜もね、夜も楽しい、
夜がちょっと、はい、お蕎麦屋さんじゃなくなっちゃったのっていうぐらいのすごいです。マグロあり、お刺身あり、まあ、もともとはね、うん、はい、あの山崎さんはお肉屋さんだったので。
そうですね、はい、
お父さん、ま、あの私のお友達のお兄ちゃんが今お蕎麦屋さんやってるんですけれども、はい、その両親がお肉屋さんだったので、
はい、
まあ、お肉も美味しいです。
なるほど、美味しいんですね。
でお蕎麦も手打ちです。
山崎です、はいはい、じゃあ山崎のじゃあアクセスを教えてください。
住所は日野口599、はい、まあ、近くにセブンイレブンがあるんですけど。
そうですね、セブンイレブンありますね、う
ん、セブンイレブンをちょっと中入っ、はい、昔はね日野口商店街ってすごくね潤ってた。
昔の人が言うんだったら丸越昔今ない丸越の前に五色寿司があって、はい、五色寿司の角を入っていって、はい、奥ですね。
そうですね、はい、
おもちゃ屋さんとかね、
クリーニング屋さんの隣ですね、はいはい、
結構山崎で、まあ、はい、あの松戸山崎で検索していただいても出てくるかなと思いますが、はいはい、非常にあの知る人ぞ知る店ということでね。
そうです、穴場です、うん、ね、はい、駐車場もありますので、ね、はい、もし車でおいでの方はちゃんと用意してあります、
はい、
はい、
ということで
定休日は水曜日です。
水曜日、水曜日以外をやってます、はい、ということですね、はい、ということで今日はかっちゃんから山崎のご紹介でした。
美味しいですよ、
はい、私は今日は時間がなくなってしまったので来週にします。私のお店は
お楽しみですね。
お楽しみ、来週ね、
はい、はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしております。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。